ナイスガイの小林です。
老害担当のヒロシです。
ナイスガイと
老害のボードゲーム、
ボードゲーム概論。
いやー、ということで、今回これが、まあ、一本だけ撮るとは限らないので、どっちが先に出るかわかんないんですけども、こちらが先に出るとすると3週間ぶりの配信ということになるんですけども、いやー、なかなかですね、毎週更新は難しいなと。まあ、やる気の問題なんですけれども。
ちょうど、お互い都合がつかなくて、二人で書いちゃいましたね。
そうなんですよ。
本もちょっとあれだったので。
ねえ、だって、ゲームをするか、それとも、ボードゲームの話をするかって言ったら、ゲーム会の方を取っちゃいますよね。
間違いない。仕方がないです。
そうなんですよ。他にもでもいろいろとやっぱりやりたいこともあるので、最近はですね、
はい。
まあ、買ったボードゲームに日本語のルールが付いてないということがちょろちょろとあるのですが。
結構海外から買われてますもんね。
そうですね。まあ、国内で買っても和訳なしとかっていう場合も、まあ、たまにありますけども、まあ、そういうケースじゃなくて、まあ、逆に和訳なしのつもりで買ったら和訳バッチリ付いてるよっていうそういうこともありますしね。
ありますね。
まあ、それで最近はその、まあ、いずれ訳して遊ぼうと思っていたものが随分とこう積み重なってきたなと。いうことで、さすがにいかんなというふうに思って、ポチポチと和訳をやったりしてるんですけども。で、まあ、ずいぶん前からそういうふうに積んでるものはあって、あれは何だかな、ワレス、マーティン・ワレス作の、シビライゼーションものですね、文明発展もので、テンパスっていうのがあるんですけども、それとか結構、早いタイミングから積んで、ずっと積みっぱなしになってるものなんですけども、ああちょっと今日は今全然違う話になるんですけども、小林さんそういう和訳のついてないゲームとかって結構いくつかあったりします？結構ある人は多分、本当に和訳のいらない人か、ちょっと何かかけ違えてしまった人かのどっちかだと思うんで、普通はそんなにはないと思うんですよね。
そうですね。和訳、僕和訳も、基本的に英語がほぼほぼ読めないので、なんとなくで、ニュアンスで頑張って読む感じになってしまうので、和訳がついてるか、誰かルール知ってる人が身近にいるかなゲームしか買ってないんですよ。
うん。一回遊んでみて、こう、面白かったっていうゲームを、国産の、訳のついてるものはないんだけども、でも和訳がないやつだったらあると。でも最近遊んだばっかりですルール覚えてるからいけるっていうふうに、そういうふうに思ったりすることっていうのはあまりないですか？
それは、なくはないですけどね。あ、あります。ね、ビブリオスが僕最初そんな感じだったかな。で、後で、こう、和訳をちょっと、あれして、なんとかした感じですね。こう、まあでも、なんとなくで、ね、ルールが覚えてたので、まあ、ビブリオスぐらいの分量だったら、ね、意外となんとかなっちゃったんですけど。
まあ、そうですね。
ルール量が少ないので、ギリギリセーフでした。
やっぱりルール量が多いものっていうと、どうしても記憶力の限界があっという間にやってきてしまうので、まあ、一ヶ月もしたら、あれこれどうだったかなって、なりますよね。
なりますね、ちょっと。あれ、ヒロシさん、はい。ってことは、それがあったんですか？
ああ、まあ、ありますね、あります。実際、今、ちょろちょろありますけれども。
大量のルール量のあるゲームを、つい、面白かったから買ってしまった。
そうですね、エンデバーっていうゲームがあるんですけども。これを、多分やったのが、僕一回しか遊んだことないんですけども、それが確か去年の8月だったかな。なので、今10月ですから、およそ14ヶ月前に一回やったきりっていうので、で、入手したのが多分その、初めて遊んでから翌月ぐらいなので、まあ1年以上積んでて、で、さすがに遊び方もだいぶ忘れたなと思って、ちょっとですね、この収録をする前に、その説明書の、英語の説明書をちょっと印刷して読み終えて、うん、いけるっていう確認をしたばっかりです。それまではサマリーとかですね、プレイエイドだけ印刷して、はい、それも日本語のものなかったんで、英語のもので見て、ああ、なんとか遊べるかなっていうふうに思ってて、で、みんながルールを知ってる状態であれば、それでも遊べるんですけども、インストしようと思うとまた別ですよね。ちゃんと、その細かいところがこうなってっていう風にこう、一応筋道を立てて説明をするためにはルールが一通り頭の中に入ってないと、聞いてる方もちんぷんかんぷんになっちゃいますよね。まあちんぷんかんぷんじゃないまでもこう、 雲をつかむような、わかるようなわからないようなっていう気持ち悪い状態になってしまうので、多分そういう状態だったんですけども、それを今日、ルールをちゃんと読んだので、遊べるようになって一安心ですね。忘れる前に一回遊びたいですね。
じゃあ、もしよかったら、エンデバーはでもなんか、はい。名前を聞きますね。面白いっていう。
うん、これはですね、なんだろう、時代としては、16世紀とか17世紀とかそれぐらいですかね。まあ大航海時代あたりがモチーフだと思うんですけども、まあその地中海ヨーロッパエリアから始まって世界中にこう船を出していって、こう未開の都市を占領したりだとかしつつ、勝ち点を稼いでいくっていうそういうゲームですね。
そのシステムを聞くとすごいロマン溢れる。
うん。
広がりのある、すごく。男の子らしい、楽しそうなゲームだなと思うんです。大体やっぱりボードゲームで、ドイツゲームでヒロシさんが好きってことは、なんかジレンマがあってギチギチする感じだったりするんですか？
エンデバーはそんなにジレンマ振るっていう感じではないんですけども、これが、まあ5人まで遊べるんですけども、はい、まあベスト人数が4人から5人で、まあ人によってはその5人専用ゲームなんていう風に言ってるケースもあって、で、僕も、その遊ばせてもらった時っていうのは、ちょうど5人いて、じゃあ今5人いるんだったらば、これだなっていう風に出してきてくれたのがエンデバーだったっていう、そういう出会い方をしているので、これは5人いる時にぜひ遊びたいという風に思ってるんですけども、5人で遊ぶのって、自宅でやるときに5人揃った時とかでもないとなかなかゲーム会でという風になると、まあ、僕らのやってるゲーム会っていうのは基本的に10人前後、集まると、まあまあかなっていう、まあまあというか、ありがたいなっていう感じの規模なので、その規模で5人でゲームやってしまうと、なかなか具合が悪いこともあるんですよね。その5人でやってて、そうそう。残りのテーブルが、じゃあ残った人で遊ぶかっていうふうに遊び始めてしまった後に1人来たらとかっていう、その辺の柔軟な対応がしづらいので、これが20人とかいれば、まあ5人でやってても残りでまあ3、4択ぐらいある程度こう組み替えながら柔軟に運用ができるんですけども、その辺は小規模な会ならではの悩みどころですよね。
それは非常にあります。もう水曜日の夜やってる会とかは、だいたい8人前後とかなんで。
ええ。
しかも時間とか日にちによっては、そんな4、5人になってしまったりするので、一択立ったところにだいたいもう一方来て、ちょっと待っててねっていうか、ちょっと、誰かがスッと動いて対応するかって感じになっちゃうので、なかなかそこの悩ましさはどうしてもありますね。
ありますよね。3人ぐらいで、じゃあ始めようかって言ってルール説明してる時にもう一人来て、ああ、じゃあ今始まる前だからってルール説明をまた一からやり直してるところでもう一人来てみたいな、そういう風なのが、ありますよね。
うちの際デフォルトですね。で、常連ほどだいたいインストが終わったタイミングで来るんです。3回ぐらい同じインストをひたすらやって、若干もう最後の方はインストがこうスムーズになってくる。
そうですね。やる方も腕が上がりますね。まあ、あと、はい、遊ぶ方としても何回か聞けば、まあ、真面目に聞いてれば、理解が深まるから、まあ、悪い話ではないですけどね。一番後にインストを受けた人だけ、理解がこう、一番こう、少ない状態でやることになるから、もしかしたら不利かもしれないですけども。
しょうがない。しょうがないと。
うん。まあ、ルールがいくら分かったところで、それが実際のプレイで、どれほどうまく運用できるかっていうのはまた別の話ですからね。一回しかルール聞いてないけれども、勘どころをつかむのが上手い人っていうのはもちろんいるわけですし。うん、そう。で、今、和訳をちょこちょことやってるわけなんですけども、まあ、基本的にこういう作業っていうのはやればやるほど慣れて、まあ、上達していくものだというふうに考えてはいるんです。うん。少なくとも、その文法的なところの理解がそんなに深まるかっていうと、それは、すぐにはいかないですけども、少なくともこう単語レベルですね。よく出てくる単語が頭に入れば、とりあえずこれはこういう意味だぞっていうのを、つどつど辞書を引かなくても、まあ今は実際辞書なんか引きませんけども、入力して意味とかっていう風に付け足してやればすぐに出たりするので、それで済ましちゃいますけども。まあ、電子的に引くっていう意味で別に間違えてないんですけど、ここ時間使うとこじゃないですね。そうそう。で、っていうのもちゃんと理由があってですね。今、まあ、ちょこちょこやってるのは、僕の古い友人で、まあ、その映画が好きな 人がいるんですけども、で、その人と僕も、まあ、たまに映画を見に行ったりするんですけども、で、まあ、その人を、こう、ちょっと一緒にボードゲームに引きずり込むというか、まあ、ゲーム自体はやる人なので、とっかかりはあるんですけども、さらに、あ、こういう世界もあるんだなっていうことを知ってもらうために、その彼の好きな映画をテーマにしたボードゲームっていうものをちょろちょろと買ってるんですよ。それが、バックトゥーザフューチャーのゲームであったりとか、バックトゥーザフューチャーのゲームって2つ3つボードゲーム出てるんですよね。カードゲームのやつがあったりとか。
海外はそういう展開がしっかりあるからいいですよね。
うん、そうですね。あんまりそういう原作ものって日本には入ってきてない印象がありますよね。
なんかたまにこう、小規模の、流通で。
うんうん、そういうのはありますけどね。
それぐらいの感じです。あんまり大々的には。
うん。で、あとは、ゴーストバスターズですね。それも、これもオリジナルの1980年代のシリーズのものもあれば、僕が買ったのは最近のリブート版ですね。女性に、主人公が女性に変わった版のもののゲームっていうのは早速出ているので、それを購入して、で、あとは、サンダーバードですね。
お
まあ、サンダーバードは映画じゃないんですけども、その友人がすごく好きなテレビシリーズなんで、もう一昨年の夏になるのかな、お台場の科学未来館でサンダーバード展とかやってて、それも一緒に見に行ったりとかしてるんで、サンダーバードに関してはかなり好きなので、サンダーバードのゲームでしかもできないものがあれば、これはかなりの強い引きになるなと思って買ったサンダーバードの協力ゲームっていうのがあって、これ2015年に出たものなんですけども、うん、まあ、最近です、最近です。2015年に確か50周年とかだったと思うんですよね。2014年だったかな。そう、それに合わせて出たタイトルなんで、パンデミックの作者のマット・リーコックによる作品で、で、しかも協力ゲームなんで、結構そのパンデミックをこう一回プレイしてると、理解がすんなり行きやすそうだぞという。
まあ、逆にそこから入ってもらってパンデミック系とか。
という流れもいいですね。そう。で、そのサンダーバードのゲームというのは多少ルールの量も多いので、これを遊べるようにするというのが今一番喫緊の課題ですね。まあ、ゴーストバスターズもまだ終わってないんですけども、これはベースになるゲームがあるんで、うん、お化け屋敷をこう舞台にしたゲームっていうのがあって、あったかな。幽霊幽霊お化け屋敷とかなんかそんな感じの放題のやつの側を変えた、まあ、側も変えてちょっとルールも変えたってやつなんで、それの、そのゲームが分かってれば結構遊べるので、それはすぐに和訳も遊べる、まあ、ざっとこれを読めば遊べるっていうレベルのやつは作れるんですけども、サンダーバードの方はそうはいかないので、頑張ってやらないとなと。で、さらにこの後、他に和訳の必要なゲームがいくつかトントンと届いたりする予定になっているので、もうですね、気が気じゃないですね。遊ぶのも間に合わないのに、遊べるようにする準備すら間に合わないという。小林さんってSF は好きですか？
SF ですか？
ええ。
どうなんでしょう。あんまり数見てないので、
ええ、
好き嫌いで、見て楽しいなとか、かっこいいなとは結構思います。スターウォーズとかも。
はい。
いいな。多分見たら楽しめる。
うん。
ちっちゃい時エイリアンとかそういうの。
はいはいはいはい。なるほど。SF というと映画っていうか、まあその映像作品っていうイメージなんですね。
ああ、そうですね。小説とか文章の SF は通らずに来ちゃいましたね。
なるほど。まあ僕はその小説の方がメインなんですけども、映画ももちろん見はしますけども。で、去年、じゃないですね。今年ですね、火星の人って、は現代だからマーシアンか。っていう映画があったんですけども、それはご存知ないですか？
あ、わからない。
火星に一人取り残されてしまった男がいかにして生き延びるのかっていう、そういうタイプの作品なんですけども。で、そのですね、火星って、僕らはみんな火星が好きなんですよ。
なんかこう、何かと火星がモチーフになります、
ね。そうなんですよ。まあ、その火星ってのはすごくロマン溢れるわけなんですよね。っていうのも、その、太陽系の中において、こう、一番地球に環境が近いという、その水が、まあ、 状態、その水が液体の状態で存在し得る環境に一番近いのが、まあ、その惑星の中でですね。惑星の中ではその火星であると。だって火星なんか最高気温17度ぐらいになったりとかするんですよ。17度ってその辺で半袖でいようともいられるぐらいの温度じゃないですか。まあ、気圧がめちゃめちゃ低いんでそんなところでね、半袖出てたりしたらば大事になりますけども。
大気さえあればみたいな。
そうですね。まあ、大気はあるんですけども。
大気はあるんです
か？うん、地球の数パーセントしか確かないはずなので。まあ、真空よりだいぶマシぐらいの感じですね。まあ、というようなこともあって、まあ、その地球に近いということで、じゃあ、その火星に行けば、生き物がいるんじゃないかとか、あとはその人類が、まあ、地球にいられなくなった時に、こう、移住する先として最も有力なのは火星じゃないかとかっていうことで、これまで僕らのその想像力というものをこう刺激し続けてくれたのが火星なわけですよ。で、その SF の世界では数、まあ、10年とかですね、ある程度の間隔を置いてその火星ブームっていうのが起こるんですけども、その火星を舞台にした小説が何本かこうポンポンって出たりとかする時期っていうのがあって、で、それが確か2000年ちょっと前ぐらいだったかな。まあ、2000年前後ぐらいにあって、それからまた最近も2010年次ぐらいからそういう時期になってて、で、そういう流れに乗って、火星をこう舞台にしたボードゲームっていうものもちょろちょろと今出てきてるんですよ。2016年に。
やっぱ海外はこう流行の最先端をちゃんとボードゲームを追いかけていくんですね。
やっぱりね、そういうね、こう風土があるんでしょうね。
メインカルチャーを追いかけられるぐらいボードゲームのユーザーなりがある。
うん、まあその日本におけるそのテレビゲームみたいなポジションであるっていうふうに考えれば、大体何かヒットした映画が出れば、まあそのヒットしなくても、ヒットしそうな映画があれば、大体その映画をこうゲーム化したものが出たりとかっていうのは必ずありますしね。
確かに
そうです。まあ大体そういうのは出来が悪かったりするっていうのは昔のお約束ですけども。最近はどうか僕が知らないっていうだけで、最近の出来がいいということでもないんですけど、まあそういうわけでその火星にこう移住するみたいなテーマのやつがこれから発売されるんですよね。楽しみですね。そう。あとロビンソー・クルーソーっていう、まあ作品自体は知ってるかと思うんですけども、当然のものとして、これをこうモチーフにしたボードゲームっていうのがあるんですけど、それはご存知ですか？
どれでしょう？ロビンソン・フライデーじゃなくて。
フライデーじゃなくて、タイトルがそのものズバリロビンソー・クルーソー。サブタイトルあったかな、ちょっと覚えてないんですけども、これもですね、すごく評判のいいゲームなんですけども、日本語版っては出てなくて、で、テキストの量が結構多いので、まあなかなか遊べるんですが大変だぞという、そういう作品があって、で、それをこうベースにした火星でサバイブするっていうゲームも出るんですよ。
なるほど。
もうね、楽しみでならないんですけども、ちょっとそれはさすがにテキスト量が、僕がやってるといつまで経っても終わらないぐらいの量がありそうなので、それはちょっと手が出ないなというふうに思って、日本語版がぜひ出てほしいなというふうに思ってるんですけども、ベースになるロビンソン・クルーソーも出てないし、まああんまり期待はできないかなと。
ロビンソン・クルーソーなんかだと割とポップでもないんですけど、ボードゲームとしては、メインカルチャーでもないですけど。で、結構しっくりきそうなテーマですよね。
うん、まあみんな知ってる作品ですしね、テーマも馴染みもありますし。
それでも和訳出ないんですね。日本語版、やっぱりルール量多い割に、ちょっとこれ割に合わんぞと思われてるんですかね。
まあどういう判断なんでしょうね。どこかが、例えば、アークライトとか、が、日本語版出しますよとかっていうふうに一回でもアナウンスしたことがあるのかとか、ちょっとその辺も全然調べてないんですけど、まあおそらく出てないんじゃないですかね。
そうとか、僕はかなり出たら、日本語版出たら買いそうなテーマですね。ああいう感じ好きです。
15少年漂流記とか。
あとなんかこう、あの時代でもないです。なんか、もうあれ、ああいう海外の、
はいはい。
冒険してたりとかやるんで、海外のちょっと古いドラマっぽい感じ。
うんうん。
あ、こんな感じがちょっと。
ちょっと違うけど、大草原の小さな家とか。
あの辺も
その辺も入ります？うん。
ちっちゃい時結構見てて、で、なんかこうストーリーはうろ覚えなんですけど、あの雰囲気すごく好きなので、
うんうん、
ああいう感じのボードゲームはあったら結構買いたいんですけど、なかなか国内で流通するやつとかでガンガン出してくれるのは、なんか逆にこうクトゥルフとかちょっとこうひねった感じの。
ああ、ね、クトゥルフものはやっぱり多いですよね。
国内で一時期、まあ、今でもそうなんでしょうけど、結構ブームにしたから、しょうがないのはしょうがないんですけど。
うん。まあ、クトゥルものとか、ゾンビものとか、すっかり一ジャンルになってるんで、リリースされるタイトル数も多いですよね。
とりあえずクトゥル、アークライトの中の人が好きなんですよね。それとも、クトゥルだと一定量売れるのか、なんかすごい、クトゥルシリーズのところは太いですよね、かなりこう。ちゃんと、拡張も全部出るし、みたいな。
うん、
全部じゃないのかもしれないです。ちゃんと出てる。
まあやっぱり売れるんでしょうね。この間、ゲーム会に行った時に、持ち込みで、これ欲しい人にはどうですかっていう風な形で、その中古の、売買が一瞬行われてたんですけども、そこにあったゲームの8割ぐらいは、ゾンビものプラスクトゥルもので、ちょっとなって感じでしたね。
B 級好きな人はいいんでしょうね。まあ、僕も嫌いじゃないんですけど、こう、たくさん持っててもやりきれるかっていう発想になってしまう。
うん、
マンションマンテナンスとかは譲ってなくて、こう楽しく遊んでたし、ゾンビものも1個ぐらいは買おうかなってちょっと思ってたんですけど。
まあ、今持ってないんですか？
ゾンビは僕は、デッド・オブ・ウィンターを、
はいはいはい。
どうしようかなーって悩んで、こう、フィギュアじゃないって言われて、
うん、
フィギュアでもっと面白いやつが出たら買おうみたいな。
フィギュアだとゾンビサイドだよねっていう風に多分言われるとこでしょうね。
ゾンビサイドは、持ってる方が身近にいるので、
うん。
2冊だったら遊ばせてもらえばいいかなぐらい。
そうですね。一回遊ばせてもらって、大体の遊び方を踏まえた上で、あれもバリエーションがいくつかあって、確か、あ、まあ、ゾンビサイドは現代もので、あれの、なんか中世版だか、なんだか、その舞台を変えたバージョンとかっていうのも確かあるんですよね。っていう、その、身近な方が持ってないやつを買うとかっていう。
それはありです。
やり方はありじゃないですかね。そう。で、デッドウィンターって今名前が出ましたけども、まさにそのデッドウィンターも並んでて。
はい。
で、まあ僕自身はその、まあ知人が持ってるっていうこともあって、一回やらせてもらって、どんな感じか分かってて、まあ自分で買うほどではないかなということで、まあ、あとその、ダブっちゃうんで、遊ばせて欲しければ、その人にお願いすれば、済むことなので、まあ、友人に聞いて、その友人の代わりに代理購入で、とりあえず、まだ、その後会ってないので、今は僕が持ってるっていう、そういう状態なんですけども、まあ、いいゲームには違いないですね。僕はゾンビものだと、ウォーキングデッドっていう、ドラマがあるんですけども、まあ、海外ドラマがあるんですけども、それをモチーフにしたというか、まあ、完全にそれの、ボードゲーム版っていうのがいくつかあるんですよ。1年ぐらい前に調べた時点で、モノポリを除いても3つか4つぐらいは出てたんで、うん、持つんだったらその辺がいいかな。ワールド・オー・ゼットっていうブラッド・ピットが出てくる、ゾンビとは言わないで、売り出してたゾンビ映画があるんですけども、それのボードゲーム版とかもありましたよ。Amazon.com で多分定価40ドル前後だったと思うんですけども、なんかね、12、3ドルぐらいですごい投げ売りされてて、
危ないやつじゃない？
いやー、別にそんなに評価も悪かったわけじゃないっぽいんですけどね。
メジャータイトルすぎていっぱい吸っちゃってるから、ガンガン売ろうと。
うん、多分そうでしょうね。作りすぎちゃったんでしょうね。需要に対しては。まあ、その時は今みたいに、為替が有利な状態じゃなかったんで、で、送料もそんなに安くなかったんで、まあ、飛びつきはしなかったんですけども、今は、そのダブついた状態が完全に解消されてるんで、うん、その状態でわざわざ買うほどのものでもないなと。いう非常に手の出しづらい状態になってしまいましたね。
タイミングがやっぱ難しいですね。
うん。
海外だと為替の影響もあるから。
そう。ポンドが、EU 離脱が決まって、ポンドがすっかり安くなった時に、まあ今でも結構安いですけども、 さあ今こそ買い時だぞみたいな、そういうムーブメントがちょっとありましたよね。まあそれに、ドルも安くなったりしてるんで、いや、僕はそのタイミングでは特にそれで安くなったから買おうっていうのはないですけども、でも今はその安い状態が続いてるので、何にせよ、こう、買い気になった時には、ボタンを押す心の負担が、心理的な障壁が低くなってることは間違いないですね。
あ、ポンドか。ポンドだったかな。僕もなんか国内でほぼほぼ流通してないか、もしくはなんか個人で輸入してだけのやつで、多分、英語版しかついてないくて、だけどちょっと欲しいっていうのはありますね。
うん、それは名前出しちゃってもいいんですか？その競争率が上がるから出したくないっていう場合は、なんか入れますけども、音を。
大丈夫さ、ピーとか巻
ける。プーとかそういうやつですね。
プーとか。ボードゲームアリーナでやって、
はい、
ザ・ボスっていうゲーム。
ああ、はいはいはい。
それがなんかもう、今だとほぼほぼ国内流通なくて、で、国によっては海外のアマゾンとかも、プレネになってたり流通なかったりするみたいな。
うん。
どこだったかな。なんか、一部の国のアマゾンには普通にあったと思うんですよね。買いたいなぁと思いつつ、で、言語依存も多分ないんだろうけど、うん、どうしようかなぁ、みたいな。
まあ、しかも、ボードゲームアリーナで遊んでるとなれば、ルールは大丈夫ですね。
そう、ルールは大丈夫だ。あれ、いいゲームだと思うんですけどね。
うん。アイム・ザ・ボスとは全然似てない別のゲームなんですよね。
そうです。買おうと思うと、アイム・ザ・ボスが大体検索結果に出てきて、あれってこれじゃないんだけどなって。で、なんか、あれの刺してるボスが、意味合いが全然違うんですよね。ギャングのボスな、ザ・ボスと、
はいはい、
ボスだな、投資家とか、
うんうんうん、
そっちの、プロジェクトの他のボスは、ちょっとわかんない
ですけど。うん、なんだろう、会社の社長だぜみたいな、そんな感じのボスですよね。
あ、
そうなんですか。あ、そうなんですか。上司とかのボスですかね。昔パソコンの Windows よりも前の時代ですね。で、パソコンで作業しないで遊んでることってあるじゃないですか。
テトリ
ス、あ、そうですね、マインスイーパー以前ですけども、まあマインスイーパーでもいいですけど、まあそういうのがバレないようにするために、
はい、
こう、ホットキーを設定しておいて、上司がこうやってきたのを感じたらば、即座にその、ホットキーを、まあ操作してホットキーを押すことによって、まるで今仕事をしている最中かのような画面が出るっていう、アプリがあったんですけども、それはボスカムとかって言いましたね。っていう意味のボスですよね。
なるほど。わかりやすいですね。これで一つまた、有効になりました。
もしも MS-DOS のパソコンを使う機会があれば、そういう常駐アプリを入れてみてもいいかもしれませんね。
MS-DOS 使う機会がないですね。
まあ、仕事してる感出ないですもんね。
あ、まあそうですね。今、MS-DOSのパソコンと向き合ってたらなかなかディープなお仕事
です。うん。で、なんか大体そういうのは、プログラムの途中の画面とかに切り替わるんで、君は一体何をしてるのかねっていう話にはなりますね。今、ウィンドウ切り替えれば済む話ですからね。
あ、そうですね。確かに。
まあまあ、という風な話だったんですけども、ですね。役がついてないゲームでも、なんとかですね。頑張ってかじりついてればだんだんわかるようになってくるんで、遊んだことのあるゲームの、その英訳を読んでみたりとかすると、あ、なるほど、ここはこういう表現になってるのかとかっていうのがわかるんで、そういう風に積み重ねていくと、もう和訳がないから遊べないんだよなっていう、そういう残念さが少しずつ解消されていくので、ボードゲーマーの皆さんは、英語とかドイツ語とかに、どんどん積極的に触れていったらいいんじゃないかっていう、そんなお話でしたね。というところで、じゃあ、ゲーム会の告知などをしておきましょうか。
はい。では、私の、参加しているサークルのモバラでテーブルゲームでは、毎週水曜日ですね、モバラの隣の八海駅の長生村文化会館で、ボードゲーム会を開催しています。水曜仕事帰りのボードゲーム会ということで、夜7時からですね、9時半までの時間帯でやってますので、よろしければご参加ください。あと一部、休館日等で、休日が、お休みの会がですね、ありますので、詳細は、Twitter、ブログ等をご覧いただければありがたいです。
はい、そして僕、ひろしが、開催しておりますのが、朝日アナログゲーム交流会という団体名でやっております。まあ、通称朝ボドなんて言ったりとかしておりますけれども、こちらがですね、毎月第4土曜日に、千葉県朝日市という、まあ、千葉県の割と端っこの方にある自治体でやっているんですけれども、最寄りの駅が JR 総武線の、飯岡駅徒歩5、6分ぐらいのところにある中見公民館というところでやっておりますと。で、こちらの会は特にテーマを設けたりとかしてないので、まあ持ち寄ったものですね。まあ主に僕が遊びたいものとか、まあ僕の相方が遊びたいものとかをとりあえず持ってきているので手ぶらで来てもらえれば、いろんなゲームを遊ぶことができますと。それでは、ゲーム会でお会いいたしましょう。
はい、お待ちしてます。